à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルオンフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。
メインパーソナリティの安子です。どうもこんにちは。もうそうですね、私はもう欧州にヨーロッパに来てからも13年目になろうとしています。まあ、ずっとフランスではなくてですね、まあフランスメインで、まあ途中5年ぐらいスイスにいて、まあでもスイスの、フランス語圏のところに住んでいたので、まあずっとフランスに携わってきたような感じですね。まあそれでまあ、アンサンブルでは、まあ2010年からお世話になっております。どうもこんにちは。メインパーソナリティのやすこです。
はい、コメンテーター、あ、失礼いたしました。コメンテーターのあけみです。昨年からオルレアに滞在しています。フランス滞在は3年目で、アンサンブルでは昨年の12月からお世話になっています。よろしくお願いします。
お願いします。
同じくコメンテーターのミキです。今年はデルフベイドゥ合格を目指していますが、まだ試験対策勉強をしていません。毎日明日からやろう、明日からやろうと思いながら、まだ手をつけていないダメな自分を早く卒業したいです。
頑張りましょう。
はい、頑張ります。
はい、頑張ります。
皆さん、こんにちは。そうですね、最近なんかハマってるテレビとか皆さんございますか？
私トップシェフとかよく見てますね。
あれすごいよね、スケールがね。
そうですね。
私はなんかもともとニュースぐらいしか見なかったんですが、最近ボイスっていう TF1 でなんていうんですかね、素人の人とか、ちょっと半プロみたいな人とかのオーディション番組、多分ねイギリスのなんだっけ、スーザン・ボイルさんとか、はい、あれの番組をねコピーしたような感じの番組が楽しくて見てますね。
なるほど。テレビ番組をね、見ることは割とまあフランス語の勉強にもなっちゃったりしますからね。
安子先生は何か見てますか？
やっぱこの話題振った割には実は私テレビ持ってない
んです。なるほど。まあね、無駄な情報をね見なくて、見ないというかまあ指紋とかね、
まあ、流してたら見るんだろうなって感じなんですけど、ついつい、まあ、あんまり見ないのと、まあ、主人もあんま見ないのとで、まあ、まあパソコン見てますね。あとはまあラジオですかね。まあ、ミュージシャンらしくラジオクラシックとかね、フランスミュージックを聴いております。
素敵ですね。はい、じゃあ今日はですね、アラキャフェットに大変重要なお手紙が来ましたので、こちらのテーマに沿って進めていこうと思います。ラジオネームクレメンティさんからです。こんにちは、アラキャフェットのアップデートをいつも楽しみにしています。現在育児休暇中で、育児休暇が明ける前にフランス旅行ができたらなと思っています。残念ながら主人は長期休暇を取ることが難しいので、子供現在6ヶ月と2人で旅行となりそうです。子連れで海外旅行、フランス旅行をするにあたって何かアドバイスがありましたらお願いいたします。ね、あら、母子2人だけならやめた方がいいも含めお願いします。またフランスでは小さな赤ちゃんがいる場合、どうバカンスを過ごす人が多いのでしょうか。大人だけのバカンスとはやはり違ってくるのでしょうか、ということですね。
なるほど。どうもクレミティさん、ありがとうございます。ではまあちょっとしたまあお子様連れのまあ2人ですね、旅行のいうことですけれども、皆さんなんかまあどう思われますか？
どこ旅行するのかな。
フランス旅行ですよね。
フランスだけどね、パリとかな、普通とかブルターニュとかいっぱいあるけど、やっぱパリかな。
そうですね、やっぱり、まあ、地方に行くとなると、やっぱ電車を使う、車を使う、まあ、飛行機でどっか行くとかなるんですけど、まあ、それかパリ、ですけども、まあ、どう皆さん思われます？
私も普段パリ行くのがメインなんですけど、なんかね、パリって、のメトロとか、RER とかって、なんていうのかな、あれエスカレーターっていうのかな、その縦上下に動くやつって何でしたっけ、エスカレーターだって
るエレベーターですね。
エレベーターがないところがすごく多いっていうか、ちょっと目につくのと、そうですね、あとなんかお子さん連れの方って、そのお子さん以外にお子さんの荷物とかすごい持ってて、ベビーのカゴ、ベビー、 ベビー車って何ですっけ、ベビーカーですか、ベビーカーじゃね
プーセットですね
あれにすごく積んでて、なんか荷物がすごく多くて、みんななんかフランスはその、その子供連れの方で誰かが助けてくれるけど、すごくね大変そうに歩いてるのを見て、なおかつそのやっぱりなんか子供さんに目がそのあの集中しちゃって、なんかすりに狙われやすいから電車とかすごい危ないかなとか思いますけど、どうですか安子先生。
そうですね、まあうちはまあちょっとね、まあちっちゃい子がいるだけなんですけど、うん、まあ普通に考えて、まあ日本からまあ何日かいらっしゃるんだったら、まあ大きいトランクですよね、
うん、
あとまあ普通の自分の手荷物ですよね、うん、それとベビーカーですよ、それとさらに子供ですよ
あそう、
お母様一人だったらね、まあちょっとまあ旦那様と一緒だったらね、うん、なんとかならないこともないと思うんですけれども、うん、まあしかもよっぽどよく知った場所に行けば別だし、まあ友達に会いに行くとか、そういうのだったらとても楽しくなると思うんですけど、うん、全く知らずにただフランスに来たいというんだったら、どっちかというと私は日本でねちょっと温泉にでも使った方がいいんじゃないかなとね、ちょっとだから、うん、こちらに来てね、その今ねミキさんがおっしゃったみたいに、うん、なんかねちょっと付け狙われなくもないので、うん、私はちょっとやめといた方がいいんちゃうかなと思っちゃうんですけど、あけみさんどうですか、うん、
いやちょっと私あんまりパリのことはね、あの知らないのであれなんですけれども、うん、ただ飛行機とかやっぱり赤ちゃんがね、うん、その何時間もフランス来るに結構日本からっていうと時間かかると思うんで、そうするとお子さんがちょっと大変かなっていうの思いますね。
ですね、
あのちょっと今いいアイデアが思いついたんですね、いくつか。
何でしょう。
ですね、どこかのお家にホームステイを、素敵なマダムの家でホームステイをしながらフランス語もちょっと勉強して近所をお散歩するプランか、もうお金を惜しみなく使って専属タクシードライバー1週間とかで、全てタクシーの専属のドライバーさんに荷物とお子さんとかのその道具とかを預けながら旅行をするっていう、ちょっとお金をがかかるプランだったらいけるかなって今思いましたね。
そうですね、かなり惜しまなければ
いいです。なんだっけ、日本人の方が経営してるタクシー会社とか結構あって、確かね、私一回頼もうと思ったんですね、日本からあのフランス語も英語も全然できない、マダムたちがいらっしゃる時にやっぱり日本語が通じるようにと思ったら、3時間ぐらいの束縛でね800ユーロとかだったかな、でもうわ、
いいなんかバイブですね、
相当いいお値段なんですけどもだから一番もしかして一石二鳥なのか、クレメンティさんフランス語勉強してるからちょっと素敵なちょっとした田舎のところで優しくて素敵なマダムがそのご飯も作ってくれて、ベベのためのご飯も作ってくれるところで人と触れ合いながらフランス語も勉強してフランスの空気も楽しめるっていうか、なんかそういうのはどうかね、どうかねとか言って、
まあ、あるですよね、
うん、
なんかそういうなんか上げ前水前っていうんですかね、そういう旅行のサポートしたことありますよ、うん、まあ、私が全部こう日本から出した、うん、結構年配のご老夫婦の2組のご老夫婦がいらして、うん、まあ、なんかもう全部お迎えもして、でなんか私はまあ車を人をねこうなんか一緒に行くのは怖いので、まあ、主人に運転してもらって、まあ、だから全部場所にもこうね、なんていうんですかね、ドボンラポートって言うんですけどね、こう玄関横付けにして行けるようにして、で私が全部ガイドをしてみたいなんですけど、まあまあいいバイトになりましたね。
バイトだ
ね。ほんとまあ知り合いに頼まれてやったんですけど、まあそれは楽ですね。あとまあ去年うちの両親が来た時にもまあそういう完全に車で全て移動して、うん、まあまあ、うちはまあ子持ちじゃないですけど、まあ、割とまあ老夫婦なのでうちの両親が、うん、まあ、そういうので、まあ、上げ前生前コースなんですけど、まあ、私たちの食事代から旅行代から出してもらうのでまあその、まあ、ダブルのお値段を惜しまないというんだったらそういうのもありですし、なんか、うん、そういうの個人的に誰か探しても多分やってる人はいると思うんで、
それか思ったんですけど、そうすると結局誰かにすごくお金を払うことになるなら、クレメンティさんのご両親がもしリタイアとかされてたら、あのお母さんとお父さんに今まで育ててくれてありがとう、孫と一緒に旅行しようよって言って、あのご両親のお金、その旅行代とかちょっと出してあげて、その家族の思い出を作るのもいいかもしれないですね。そしたら
一緒だったらね、
ああそれいいですね、
ね、なんかまあ一緒にこうお互い助け合うみたいなね。なんか一人で異国の地でこう戦うのは大変なんですけど、うん、同じ言葉があんまり分かんなくても、うん、一緒になんかやるとね、こう一緒に喋ったりするとなんとかなるもんで。そうですね、ご両親と一緒というのもありですね。
で、タクシー代で1日800ユーロ、900ユーロ、1000ユーロ払ったら、5日間って80万円って。大変な旅行ですよね。
まあまあ毎日じゃなくて、まあそのうち1日だけ使ったりとか、うん、まあそういうのでちょろっとタクシーの日とか、うん、まあでも日本でも京都でありますよ、それの。
へ、
うん、私したんですけど、京都でもう全部1日専属タクシーでいろんなとこに回ってもらって、うん、まあ京都もいろいろ見るとこあるんですけど、まあパリもね、見るとこたくさんあるので、うん、まあそういう個人タクシーみたいな、いいかもしれないですね。うん、そしたら、うん、まあでもお金をケチるんだったらちょっとやめた方がいいかなっていう感じですね。
なんか逆にお子さんが大きくなって、やっぱその物心ついた時にやっぱフランスを見て、それで刺激を受けてインターナショナルなお子さんになってもらった方が、もしかしていいお金の使い方になるかもしれないってことですかね、安子先生。
そうですね、うん、なんかやっぱりね、子供もなんか覚えてないですよ、1歳未満。うん、まあ、結論からいくと、うん、そうですね。
はい、でもね、あのどんな選択をされても私たちは応援してますよね。
そうですよ、
今後になります。
何かもしね、あのメールなんかね、事務局側にあったらもうどんどんサポートしますからね。
で、うん、なんか追加であればまたラジオでもご紹介いたします。
じゃあいたします。皆さんもどんどんこうお送りくださいませ。では、まあ今日はここまでということにしましょうか。今日のお役立ちフランス語レッスンをしようと思います。ミキさん、はい、準備は OK でしょうか。
はい、
うん、どうでしょう。さあ行きましょう、はい、そうですね、例えばまあミキさんみたいにね、綺麗な人だったらそんなことはないかもしれないんですけれども、約束をすっぽかされたなんていう面白い表現ご存知でしょうか。
うん、これね、先生に習ったからちょっと知ってるんですよ。
では自信を持って言ってもらいましょう。どうぞ。
ポゼアンラパン。
はい、ビアン、その通りです。ポゼアンラパンです。まあ、直訳とするとなんかね、面白いフレーズですけど、直訳すると何ですか、ミキさん。
ウサギを置く。
そうなんです。ウサギを置くんです。なんのこっちゃいいと思うんですけれどもね、実は、歴史的に遡りますとですね、うさぎちゃんはですね、不払いの象徴だったりするんです。
あらら。
日本みたいにね、寂しがりという意味でうさぎちゃんはないんですよね。まあ、そういう象徴だったりとか、置いてけぼりといった意味があったりするので、うん、まあ、そういう様々な理由が交錯しましてですね、進化して、まあ、一人ぼっちに放っておく。まあ、一人ぼっち、あ、ちょっとね、遠からずですね、日本のね、うさぎちゃんね。まあでも、放っておくという表現になってしまったので、ポゼアンラパン、これを実際に使ってみると、例えばミキさん、昨日彼に約束をすっぽかされちゃったってどう言いますか？
イエフ、イルマ、ポゼアンラパン。
ハイビアン、パッフェ。
あ、ちょっと待ってくださいね。イエフ、イルマ、ポゼアンラパン。
わあ、エレオンこれや。ハイビアン、ハイビアン、その通りなんです。ポゼアンラパン、開けるかという使われ方が多いので、うん、まあ、そうやって使われるといいですね、うん、あ、すっぽかされるなんてね、まあ、許しがたい状況ではございますが、まあ、一人ぼっちにされてる可愛いウサギちゃんを想像するとなんだかちょっと怒れないですね、うん、まあ、とにかくラパンは響きが可愛くて耳に残るし覚えやすい表現だと思いませんか。頻繁に使うことがないように祈りつつメモを取っておきましょう。
はい、こちらはとっておきフランスインフォの方に掲載中です。 そうですね。それではそろそろお別れの時間になります。ラジオアットマークオンソンブルー FR.com で番組のご要望、質問、人生相談など何でも受け付けますので、お気軽にご相談ください。
はい、皆さん待っておりますよ。では今日はここまでです。 Merci! À bientôt! Au revoir!
À bientôt!